どうも、はじめまして。番組パーソナリティのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、自由なライフスタイルを手に入れるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あれですね、まあ、今回、第1回ということで、
はい。
まあ、はじめましてみたいな感じになると思うんで、
はい。
いや、あなたたち誰みたいな感じなのが、
そうですね、
正直、これを聞いてる人の、感想というか、今感じていることだと思うんで、
はい、そうですね。
簡単にこの番組を作った経緯と、
うん、
僕らの紹介、自己紹介みたいな感じで、
はい。
できればなというふうに思います。
はい。
で、まず簡単な自己紹介なんですけど、
はい。
僕は、コンサルをしてまして、こういうフリーランス、個人事業主、デザイナーとか、コンサルライター、コピーライターとか、
はい、
あとコーチとかですね、そういった方の、まあ、サポートをしたりとかですね、
はい、
コンサルをしたり、あとネイルサロンとかエステサロンとか、そういった店舗を持った方も、コンサルをしたりとか、
はい、
あと中小企業のマーケティングのサポートをしたりとか、そういったような仕事をしています。
はい。
で、今現在は、その自由なライフスタイルって何ぞやみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
パソコン1台と、あと Wi-Fi のネット環境があれば、仕事ができる状態なので、例えば過去にそのフィリピンの離島に半年間住んだりとか、あとニュージーランドのその北島南島っていうのがあるんですけど、ニュージーランドって。で、南島を2ヶ月間かけて、仲間と縦断したりとか、あとタイのチェンマイっていう場所に住んだりとかですね。そういうようなことをしたりしてるんですけど、
はい。
で、まあ、そういった自由なライフスタイルを、まあ、手に入れて、自分自身がその学生の時に起業して自由なスタイルを、ライフスタイルを手に入れるんだと思って、起業したのはいいんですけど、
はい。
それで自由なライフスタイルを手に入れたんですね。必死に学んで実践していて。で、その時に気づいたことがあって、
はい、何でしょう。
いや、これ自分だけ自由なライフスタイル手に入れてもつまらねえぞって思ったんです。
ほうほう。
なんか仲間がいないと、自分だけそういうふうに自由なライフスタイル手に入れても、どっか行こうよって言っても誘っても、いや、今日会社だから仕事だからみたいな。
確かに。
が、いや、お金がみたいな感じになるんですね。だから、まあ、そういう仲間を増やすっていうために、まあ、今のビジネスをしていると。で、やっぱ今の時代とか、コロナで一気にそういう、オンラインビジネスとかそういう仕事、リモートワークとかって増えてきてますけど、やっぱそういう方に時代自体は向かっていて、自由にですね、なんだろうな、仕事のためにというかは、まあ、自分の人生のために、人生を豊かにするために生きていくみたいな感じではあると思うので、ただ、まあ、仕事っていうのはやっぱ密接に人生と関わっているので、どうライフスタイルを豊かにしながら、自分の才能を使いながら、お金を稼いで、時間もお金も、まあ、場所もですね。で、あと、まあ、精神的にも豊かになるにはどうしたらいいのかっていうことで、この番組を始めさせていただきました。はい。で、やっぱこういうような番組をやってた方がいてですね、僕が起業する前に、石原明さんっていうコンサルタントの先生がいるんですけど、その方が、ポッドキャストをやってて、ずっとそれを聞いてて、それがすごい役に立ったんですよ。で、起業した時のその集客とかマーケティングの基礎を築いていただいたので、まあ、そういう意味でもこの番組で伝えられることは伝えていきたいなっていうふうに思って始めました。
なるほ
はい。
ど。
じゃあ、あれですね、あと、マナさんの簡単な自己紹介を、お願いしてもいいですかね。
ですね、なんか何から言ったらいいんだろう。まず、もともとはネイルサロンオーナーでした。で、その時に斉藤さんと出会って、で、サロンがすごい始めた当初、本当に5万円くらいしか売り上げがなくって、で、そこで斉藤さんと出会ってコンサルをお願いして、そこから1年ぐらいですかね。で、100万円以上の売り上げられるようになったんですけど、で、まあ、そこからいろいろ私も試していっ
いろいろ
た
経緯
わ
があった
け
んです
なんですけど、
ね。
はい、コーチングをやったりとか、 やっていたんですが、今は落ち着いて 斉藤さんの、バックオフィスをさせていただいてます。まあ、秘書兼、こうね、事務全体のことというか、をやってるんですけど、本当になんか強みを、こう、活かしたらそこにたどり着いたみたいな感じで。はい。で、
あれですよね、コーチングをやろうとして、コンサルやったりとかしたけど、客観的に戦略を考えれないと。で、いろいろ考えていくと、あれですか、考えたりとか、今までのことを考えると、やっぱ事務的なこととか、僕がパッと見たときに、すごいその、家計簿をすごい綺麗につけてたんですよね。で、それを見て、あ、事務の方が向いてるんじゃないかな、みたいなふうに思って、で、声をかけたっていう経緯がありますね。
そう、だから本当に今は、自分が楽に仕事をできて、なんか得意なことでこう、ね、お金をいただけるっていう状態に慣れているので、まあなんかこう、それでこのパーソナリティとして、ちょっと声をかけていただいたっていう形ですかね。
そうですね。あと、真奈さん自身もあれですもんね。リモートでやり取りしてて、
そうですね。今全然お家で、お仕事ができるし、まあカフェに、ちょっと家だとね、なんかちょっと仕事する気ないなってなったらカフェでお仕事することもできるようになっているので、まあそういう意味では、こう自由なライフスタイルを送っているという形になるんでしょうかね。
そうですね。まあ、そういうような働き方もできているってことですよね。まあ、そんなこんなで、まあ、少しずつ僕らのことを、番組を通して知っていただいたりとか、まあ、ライフスタイルもそうです。ライフスタイルを実現するにはどうしたいのかっていうのもありますし、僕らのその性格とか、そういう、なんかこれは好きなこととか、そういったことに関しても質問とか、どんどんいただければと思います。
ではですね、早速
そうで
記
す
念
ね。
すべき第1回目の質問に入っていきましょうか。
お願いします。
では、第1回目の質問です。僕はコンサルタントとして起業して1年半ほど経ちます。現在、月30万円ほどの売り上げがあるので、とりあえず生活は成り立っています。ですが、ここからどう売り上げを上げていいのかわからず、日々悩んでいます。ぜひ、売り上げを上げる方法をご教授いただけますと幸いです。というご質問をいただきました。
あれですね。まあ、第1回目でコンサルとしてどうすればいいのかみたいな感じの質問ですね。わかりました。これはですね、売上を上げる方法いくつかありまして、まず、最初、コンサルとして起業して1年半ほど経つってことなので、多分大体これぐらいのステージなんだろうなとか、これぐらいでない、こういうことで悩んでるんだろうなっていうのはわかるんですね。で、月30万円ほどの売り上げがあるってことなので、僕もまさにそういうタイミングがあったんですよ。で、そこから売り上げが変わっていったので、まあ、そこをどうしていったのかっていうのを伝えられればと思うんですけど、
お願いします。
まずですね、コンサルをして1年半ほど経ってるので、ある程度実績がついてきてると思うんですね。で、売上30、月30万円ほどなので、お客さんもそれなりにもついてるじゃないですか。で、僕だったら契約を変える、更新するタイミングで値上げをまず考えます。ちなみに僕は1年目は月3万円でコンサルとしてやって、で、やったのは月1のコンサルと、あと、ホームページ作ってブログも作ってみたいな感じのことで、名刺とかそういうのもやって作ったんですね。それで、年間で36万とかかなり安かったんですよ。それで実績を作っていったっていう経緯があるんですけど、で、2年目はもう、値上げをするっていう決めてて、で、値上げして5万円にしたんですよ。
ほうほ
2倍いかないぐらいですよね。
う。うん。
月5万円で。でも60万ぐらい年間にすると。
うんうん。
にしていったと。で、その
はい。
後は、月10万円にしてとかっていうふうにして、だんだん値上げしていったんですね。なので、売り上げ上げるには、まず値上げをするっていうのが大事で。で、値上げをするためには実績が出てるのと、あとお客さんがちゃんと成果を出していること
お
がすごく大事で、値
ー。
上げしてもこの人にお願いしたいと思うぐらいにまで持っていけてれば、まず値上げを考えるといいかなという感じですね。
なるほど。 値上げか。なんか他にもなんかあるんですか？値上げ。
以外にですね。
はい。
値上げ以外には、まず、目の前の売り上げを上げていることができるので、で、01はもうできてるじゃないですか。なので、月30万円売り上げているので、じゃあ30から、じゃあ50万円いくにはどうしたいのか。100万までいくにはどうしたらいいのかっていうタイミングだと思うので、30万まではだいたいそのテレアポとか、交流会やってそこからお客さんにしてとか、そういうその短期的なことでできるんですけど、集客で考えると短期と長期で考える必要があって、短期的な集客、30万円ぐらいまではもう短期的な集客だけに集中しちゃっていくんですね。で、もう30万円以上超えたいってことだったら、ある程度この人はもう安定してるので売り上げが。長期的な集客に変えていくといいんですよ。長期的な集客って何かっていうと、ブログとかメルマガとか、そういったものを使って、お客さんからあなたにお願いしたいっていう状態を作っていくんですね。だから、より詳しく話すと、ブログでまず知ってもらった、SNS とかブログでまずあなたのことを知ってもらって、で、そこからメルマガ登録して、この人のことをもっと知りたいと。で、メルマガ登録して、で、ステップメールっていう、初めましてから始まって、初めまして何々ですみたいな、コンサルの何々です。で、こういう悩みありませんか、こういうふうに解決していきましょうと。で、こういう実績があります。で、よかったら個別相談来ませんかみたいな感じで、個別相談につなげて、個別相談で、契約をしていくみたいな感じで。そしたら、どれだけそのメルマガに登録してもらうのかっていう話になってくるので、そうしたら売り上げがどんどん上がっていくんですよ。から、そうなったらリストを取るために、広告をいっぱい増やしたり、ブログの記事を増やしたりみたいな感じになってくるんで、その長期的な集客をするために、時間を割いた方がいいですね。
なるほど。
はい。
そっか、もう目の前の売り上げはあるんですもんね。
そうですね。目の前の売り上げがあるので、月30万円で食べていけるっていうのがあるので、まあ、その確保はあるので、すぐにできることといえば値上げをすることと、あとやることとしたら集客の仕組みを作りましょうと。その集客の仕組みっていうのは、入り口をブログとか、SNS とか、Facebook 広告にして、で、そこからメルマガ登録、LINE 登録してもらって、で、お客さんを教育して、個別相談に持ってきて契約みたいな感じですね。はい。その流れを作れたらもう売買ゲームみたいな感じになってきます。
素晴らしいですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
ではですね、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回はありがとうございました。
ありがとうございます。